今週も始まりました、流遊の調べということで、今週はね、話題は、D6 さん何でしたっけ、
何でしたっけ、何でしたっけ
忘れたの。
いえはてはてはて、
あれですよ、あれ出てこない、
出てこない
ということで、まあ僕が答えちゃうと、公共の乗り物という、
そうですそうです
という感じで、公共の乗り物は、まあ僕らはね、車を使わない人間ということで、公共の乗り物に非常にお世話になっていると、まあ僕は朝通勤にはモノレールで、 D6 さんは基本は自転車ですけれども、たまに
JR ですね、 JR とバス、
JR とバスということで、まあね、どちらにしても公共料金には、公共料金じゃねえや公共の乗り物には非常にお世話になってるということで、公共の乗り物もね、いい悪いってやっぱあるんですよね、
疲れるっていうね非常に疲れる、
決まった場所に行かないといけないというところで、僕はまあ確かにその公共の乗り物は通勤には使ってますけど、まあ基本的にそのプライベートは原付なので、まあそういう意味ではやっぱ原付とかの方が気が楽でいろんなところに行けるっていうのはありますね。
なんかこう電車とか乗るとすごく本当は近い場所に行ってもなんか遠いところまで来たなっていう、なんか疲労感がですねやっぱちょっとあるんですよね。
どちらが、バス、
電車とかバスの方が。
なるほど、
やっぱなんかちょっと頭使うじゃないですか、どこまでがいくらでとか言って、あ小銭持ってたっけみたいな、なんか緊張感もあるし、
ね、確かにね、かそのね小銭の感覚っていうのが ね特に熊本だと路面電車、とかバスが、まあ、街中に行くには非常に便利になってる、
ね、150円でどこまでも
なってます、JR になってくるとちょっと郊外に出るとか、ね、そんな感じのイメージになっちゃいますよね。
まあ、九州の場合は新幹線を使って、新幹線と併用してなんかちょっとワープしたりとかね、新幹線ってそういう感覚ですから。
新幹線も使うんですか。
使いますね、やっぱ熊本博多間がものの40分で着くんで。
そういうことですね、まあ、別の仕事場っていうか、そういう、まあ、そういう出先があるとそういうところに行っちゃう。
そうなんです。
まあね、今福岡もね、いろんなところが盛んに盛り上がってますからね。
そうですね、
まあ僕はね、沖縄っていうポツンと島国にいるので、まあそういうね、わさわさしたニュースはちょっと電波を張らないと届いてこないっていう感じですけど、
実際その新幹線は、まあ、博多まではもうほんの30分40分で着くんで、しかも例えば新幹線にも途中の駅をだいぶ通過する新幹線と確定の新幹線があってですね、で新幹線マニアの私としてはなるべく時間かけて乗りたいというなんか逆の意識が働いて、でも博多まですぐ着いちゃった、もう降りるのっていう感じになるんですよね。
なるほどね。桜でしたっけ。
そうそう、
新幹線の
桜の良さ、
2タイプありましたね。
そうそう、のぞみ系と桜系ですかね。
桜系が確か熊本から大阪までっていう感じでしたよね。
そうですかね。
で鹿児島と、博多をうまく結ぶ、そういう感じのやつがあって、
そうで、だからそっちは結構なんか駅飛ばすんですよ。だから博多をなんか博多駅で降りないといけない人がちょっとなんか寝ててこう降りれなくて熊本まで行って引き返すっていう姿を見たことがあります。
ああ
すごいかわいそうと。
いやーね、熊本駅がね、僕の学生時代には完成してなかったから、新幹線、社会人になってから1年目でちょうど完成したっていう感じで、
あでも
その恩恵をね、受けられなかったので、僕、学生時代山口だったので、
逆に
山口まではね、新幹線で博多まですって行けたんですけども、それから燕だったんですかね。
あ、燕だ、燕、
高速の新幹線、電車って言えば。
そうそう、燕です。
もう今は、まあ数少なくはなってますけど、走ってはいますけどね。
そうです
ね、確か。
桜と燕でした、そうでした、そうでした。
で、僕は、それで、まあ、まあ、学生だったんで普通電車で高速バス使って帰ってきたっていう、
高速バス辛い、
本当学生だからできたけど、最大であれ7時間かかったんですよ、山口から熊本まで。
ああ、そうですよね、ちょうど、
その長さで行くと、
いや高速バスは辛いっすよ
あの距離を、高速を使えば普通の乗用車で、大体今300キロぐらいなんですけど、3時間半とか4時間ぐらい、まあ余裕、まあ3時間かな、3時間ぐらいで着く距離なんですよ。それを倍以上かかると、
そうそうそうい
うことで、もう学生時代だったからできた、本当。
そうですよね、
力技っていうか、
しかもあれでしょ、その路線って結構混むでしょ、山口、
山口、僕の住んでたところが新山口駅の近くだったので、その新山口から下関まで、で下関から門司があるんですよね、北九州の、そこのつなぎが良くないと、北九州駅に渡れないと。で北九州駅からまた博多っていう感じですかね。
地獄や地獄や
、うん、そうそうそう、だから間違えると門司駅で止まっちゃうという最悪のパターンもあるので、門司からまた下関に戻らないといけないという感じでしたね。
ご当地の人なら誰もが知る地獄のエリアですな。
ということを、まあ今だったら絶対しないと思いますけど、まあ当時その不便さが分かってるからこそ、今どうやって合理的にそのいい時間を選んでやっていくかっていうのに非常に敏感に察知できるのかな。
確かに、まあ僕はもう今はもう高速バス乗れない、体力的にもう乗れませんけどね。
いや高速バスはその無理ですね。
なんかもうまず人との距離近すぎるし、そしてやっぱずっと同じ姿勢で、で寝るのも辛いし、起きてるのも辛いし、
まあ、そこはね、D ロックさんがあれですもんね、D ロックさんは仕事柄座りっぱなしの仕事なものだから、特にねそれが負担になると、
負担になりますね、やっぱりちょっと、
僕ははっきり言って人に教えたりすることの方がメインになってきてるので歩き回ってますけどね。
いや、
座る暇がないっていうぐらい呼び出されるんです
ごい、
僕はカスタマーセンターじゃありませんみたいないうことでたまに言ってるんですけど、まあ冗談まじで、まあそれをやらなかったら進まないんでね仕事が、
なかなか結構なんか初歩的な問題ですか、それとも高度な問題が出てきます。
高度な問題って
、例えばそうカスタマーセンターみたいな使われ方をした時に、はい、これはなかなか歯応えのある案件だなみたいな。
いやー、そこら辺までまだその下の人たちっていうか、まあ、僕の、まあ、グループの人っていうか、メンバーの人はそこまでのスキルっていうか、言ってないので、今後の目標としてはその質問スキルを上げていきましょうという感じで提案はしてるんですけど、やっぱね、その質問とか考える力って本読まないとダメですね。
結構なんか自分でも、これは難しいぞっていうのが出てくると、なんか自分のためにもなる感じがしていいと思うんですけどね。
いや、今はそれよりも苦しいのが、スターウォーズネタで質問攻めに合うっていう、そういう苦しさもありますよ。
いや、もうスターウォーズ確かにもうなんかもう、 どこに行ってもスターウォーズだらけですよ。
まあ来週あたりそのネタがまあ降ってくるかなという感じだよね。
まああの女優好きですけどね、あの主演女優、まあ、
それを話し始めると話が膨らみすぎてまずいというところがあるので、今週はまあ乗り物、
そう、ね、
公共の乗り物ということで、
まあ、九州の場合はですね、最初に水俣鹿児島間が開通したんですよね、なぜか。
あー、そうですね。
そうそう、で水俣鹿児島間の新幹線乗ったことはあるんですけど、もうずーっと飛んでる、もうモグラのような気持ちになる。
あー、
でちょっと新幹線としてのなんか喜びとかがちょっとあんま感じられなかったんですよね。水俣鹿児島間ってそんな急いで通う必要あるかなみたいな気持ち。
博多と北九州と下関とその新山口間が大体そんな感じですね、そのトンネルが多いですね、
地理的にはね、うん、で新しく最近あのくまモンももともと九州新幹線開通 の, あのキャラクターですもんね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でくまモン誕生と九州新幹線誕生が同じ日っていうね。
へえ、そうなんだ。いや、それは知らなかったですね。
そうなん
だ。住んでたのに。
でしかもその直後ぐらいに確かあの東北の震災があってですね。
そうだからオープニングセレモニーがなくなったっていうのは知ってるんですよ。
そうそれでちょっとくまモンにはちょっといわくがいっぱいあるということで。
ああ、くまコンじゃねえ、くまモンがあのね、あの厄災というそのねイメージがついちゃったっていうのはそこにあったんですね。
そう
あのただ、まあ、都市伝説なら、うん、田舎伝説
そうです、ね、まあ、
あえて田舎伝説というか
誕生日が近かったみたいな、まあ、ただあの九州新幹線は自体はそれをきっかけにしてやっぱりあの大阪とかとのこう交通のなんて言うんでしょう、 こう気軽に行ける感が出てきてですね、ちょっと旅行者も結構増えたと思うんですよね、あの簡単に行けるんで、広島とか大阪に行く人はやっぱり実際増えましたね。
まあ確かにね、その出張がしやすくなって、
そうそうそう、
九州圏の人が関西圏まで行くのがスーッと行けるようになった。
そうそう、でやっぱ関西圏に行った人がまあちょっと帰ってくるっていうのもこうなんかしょっちゅう帰ってくるようになりましたね、うん、友達とかも。
まあ、ね、値段はねちょっとなんか飛行機より高いイメージが僕の中ではあるんですよね、うん、そのまあ LCC っていうその飛行機の、うん、ローコストなんちゃらだですかね、
うん、
まあ適当に言ってますけど、まあ LCC ですね、
うん、
通称、うん、ピーチとか、ね、そうそうそう、そういう系の。
実際熊本でもあのローコストエアラインっていうのがあってですね、それであの、まあ、プロペラ機なんですけど、まあ、安く行けるんですよ、実際に沖縄とか大阪とか博多には。ただあの飛行機っていうのは、まあ、飛行場まで遠いんですよね、熊本の場合は。それでちょっと飛行場まで遠いし1日かかるし、
確かにね、熊本の場合飛行場とのアクセスラインが悪いですよね。
悪いし、
あの他県に比べると、うん、大体その地下鉄とか電車が通ってる場所っていうのが、
やっぱ熊本の場合はですね、まあ空港に行く、うん、イコールゴルフ場に行くみたいな感覚ですよね遠いから、
まあまあそれぐらい同じぐらいの位置にありますからね。
そうそう、あの有名なゴルフ場が、ね、ありますもんね、
うん、
山の中って感じ。
もういや、まあ30分行けば阿蘇ですからね。
そうですよ、そうですよ、う
ん、車ではね。
だから阿蘇山が熊本空港っていう感じですよね
うん。だから熊本空港の名前が4、5年前ですかね、名前が変わったのは。阿蘇熊本空港になりましたよね。
阿蘇って
それまでは熊本空港だったのに、
阿蘇って着いたらもういっそ、あ、阿蘇なんだと思って行けるからいいですよ。熊本って思うから遠く感じるけど、
うん、まあそれで納得したっていう人もいるでしょうけどね。
まあとにかくなんか、まあ、JR に関して言うとですね、
うん、
あのやっぱあの九州の JR ってあのなんか味わいがあるんですよ。あの、うん、いわゆる普通車両、普通電車というか各駅停車 の、
うん、
あの鹿児島本線の駅はそれぞれなんかあのなんて言うんでしょう、 人生が 人の人生があるんですよ、
うん、
学生がよく使うし、やっぱちょっと、うん、こう山の中とかポツンとしたこう孤独な駅になんか一人降りたり一人乗ったりとかそういう駅もあるし、
うん、
そういうなんかちょっと風情がありますね、
うんうん、いや、うん、その各駅電車を僕は熊本自体はそんなに乗ってないんですよね。そのまあ例えばその僕もまあちょこちょこは仕事があったのでその郊外の大学に行ってまあそのまあアドバイザー的な感じで仕事した時にはまあ帰りに行きはちょっと一緒に乗せてもらったんですけど帰りは電車でっていう感じで、うん、でまあ学生時代は山口だったのでさっき話した通りまあそこは一応 JR ではあるんだけども山口線っていうちょっとローカル電鉄っていう扱いになって、まあ、JR では親会社はあるんだけども山口線はちょっと別っていう感じで僕の住んでた地域は1時間に1本しか通らない
という
、もう本当にど田舎、うん、という感じでしたね。だから味わいも何も、あでも SL が走ってましたよ。だから黒煙が吹くのはその大学から見えたので、あそれはすげえなと思ってから、 その時代とねギャップを感じさせたっていうか、
うん、
SL ってこんなもんなんだとか言って、僕はあんまり電車とかには興味はないんですけど、うん、まあやっぱり遠い距離を行くんだったら快適な乗り物の方がいいですね。
実際その九州でも九州をぐるっと回る、うん、銀河鉄道じゃないけど、なんかああいう感じのなんか旅行列車みたいな、なんか結構あるんですよ今、
うん、北斗七星です
か、ね、あそれです、
うん、
でなんかちょっと各地の風情を味わいつつ、うん、で列車の旅を楽しむみたいな、
うん、
なんか目的地に早く行くってだけがやっぱ列車の役割じゃなくて、まあ、そういう風にして景観を楽しみながら、その土地土地の風景を楽しみながらみたいな、
うん、
まあそういう列車の味わい方もあるのかなっていう、それが最近ちょっと、うん、認識みんなの中でこう再認識されてきてるんじゃないかなっていう風な意識はあります。
なるほどね。あれって確かでもね、老後のなんかお楽しみみたいな感じで行かれる方が多いみたい
ですね。多いんで、しかもやっぱすぐ売り切れっていうか、しかもめちゃくちゃ高い
ですよね。そうですよね。予約が 2,3 年待ちとかそんな感じで言われてますよね。じいちゃんばあちゃんになったらそんな時間ねえよって、もう生きてねえよとか言われるかもしれないですけどね。
なんかちょっと銀河鉄道風でちょっと楽しそうかな。その駅に降りて、うん、そこをちょっと探検するみたいな、
うん、いやー僕はね、沖縄来て温泉もあるらしいんですけども、どちらかというとスパっていう感じのところですね、うん、なんか温泉っていう感じじゃなくて、やっぱ海外のスパ的な感じ。
なるほどね、なるほど、分かる。あ、じゃあ
だから
スパ、
それはちょっとね、
スパ&ヒサロとかも
僕はだから温泉好きだから、まあ温泉さらっと行ってさらっと出るみたいな感じのね、たしなみが好きなので、
あ、そう、通
行したいんですけど、なかなか、まあ正月休みに行こうかなとか考えてるんですけど、ちょっとやりたいこともたまってますし、まあ来週話すネタとしてそのね、あ、まあ匂わせてはおきますけど、ね、スターウォーズが関わるっていうところで、
スターウォーズ、
うん、まああえて D6 さんにもまだ伏せてる、
いやいや
状況
ではありますけど、ね、今ちょっと今スターウォーズ復習中ですから、今までのスターウォーズをそうな目にしてから、うん、行こうからみたいな、うん、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そういうねやりたいことが溜まってるっていうことと、まあ明日にはまあこの収録に関してはね、ね今話してる通り年末に撮ってるんですね。第1回と第2回は一応年末に収録という感じで、まあそれからはまあ多分2日前ぐらいの収録になって、まあ毎週配信という計画では目論んではおるんですけども、まだプラットフォームが完成しておりませんので、まあいつ公開になるやらっていうちょっとヒヤヒヤ感も持ちつつっていう感じですね。
しかもアクシデントも多く、
まあそれはね僕のせい、
いやいや僕も、いや僕も結構アクシデントまですから、今日もなんかアクシデント続きで収録をしちゃってすいませんみたいな。
ね、公共の乗り物のその一番のありがたみっていうのは、特に日本はそうだと思うんですけど、時間を守る。
確かにね。
これはかなり大きいと思うんですよ。計画的に行動ができるというのは多分、まあ多分特に男の人はそうだと思うんですけど、合理的に行きたいと、まあね、どんなに創造的なクリエイティブな人でも多分合理的な部分がないと計画的に進まないじゃないですか。何でもかんでもダラダラというかぐちゃぐちゃの人って多分いないと思うんですよ。どこかしらロジカルな部分ってあると思うんですよね。その点D6さんどうですか。
いや確かにこう、まあ、電車は時間通りに来て実は時間通りに出発するっていうなんか、まあ、そこら辺に関しては絶対的な信頼があるんですよね。だからバスとかも、まあ、バスはどうなんでしょうね、ただこうなんて言うんでしょう、意外とこう僕はちょっと駅にギリギリに着くタイプなので、時間通りに来ただけならまだ よしとしましょう。でもただ時間より早めに出てないかみたいな、そういう時に困るというかね。
確かにね、
時間、
まあそれはね、まあ運が悪かったというふうにもう見るしかないですよね。
あれっていうのは時間より早めに出発しちゃうことってあるんですか、ね、電車っていう。
あれはその手持ちの時計を優先するみたいなので、
はあはあはあ、
懐中時計みたいな、あれがもう最初朝来てその懐中時計が狂ってないかっていうのを確認されるみたいで、
なるほど、
まあその体感的なものもあるらしいんですよね。その止まった瞬間に何分止まるみたいな、それでやる人もいるので。
ただですよ、僕のはまあ最寄り駅なんですけどね、その駅の前に、駅の手前に線路っていうか踏切があるんですよ、で踏切渡って駅に入れる感じの、まあなんですけど、そこの、そこのですね、その電車が通る前の駅で、まあ、結構なんか、長々と、こう、滞在してたりして、踏切が全然上がらない状態になる時があるんですよ。なんか、下りか上りかのどっちかの車両が、ずっと止まってるせいで踏切が上らないと。そのせいで、その踏切を越えられない。そのまま来ちゃった、出発しちゃったっていうことが結構ある。
なるほどね。いやもうね、それはね、はっきりで辛いっすよ、ね。
本当に。
その話って、まあ、今はちょっと名前は分かんないですけど、東海第二の駅の話ですかね。
まさにそこですよね。
まあね、東海第二っていうワードが出た時点で分かる人って多分分からない人がいると思うんですけど、星稜になってるんですかね、今、名前、確か。
どう
まあ、まあいいや。なんとか稜だったっていうのは覚えてるんですけど、ね、僕も一応ね、高校の時受験したなんですけど、まあ、それ言ったとしても、まあ僕そこ行ってないんで、まあ、ローカルネタもね、ちょこちょこね、今まではちょっと伏せてた部分があるんですけど、まあ、別に伏せる必要もないかなっていうところで、まあ、僕ら、その D6 さんは年齢とか全然言っても大丈夫な
ことですか？全然変わらないですよ、なんか。
でも僕らこう見えてもね、声の感じから言うと、僕が かなり引き伸ばしてるっていうか、その、リードしてるような、D6 D6 さんの方が年上ですからね、はるか。
そうでしたっけ。
はるかっていうか、一回りね。まあ、で、だけども、その、人としてなんか、同じ感じの目線で入れるっていうのは、かなりちょっと、あの、他にはいない感じなので、話しやすいと。
いや、もう私もチャラい仕事してますからね、チャラい仕事を。
いやいや。
やっぱりちょっと落ち着いちゃうとできない仕事っていうのはありますね。こうなんか大人になっちゃうともうこの仕事はできないみたいな。うん、いつまでもそう、やっぱ若い心でいなければっていう意識はありますね。
まあ、その、まあ、リックさんもなんかね、まあやってることがそもそもが若いから、あの、僕なんかよりはるかに体力があるような感じだし、
いやいや、
ただ
体力はもう限界、膝もなんか割れる寸前みたいな。
僕なんか中学の時点でおじいちゃんの膝って言われてるぐらいですからね。いや、膝なんてもうさ、スポーツできないですから。
僕も膝も無理、もうなんかもう動けなくなってきましたね、膝がもう削れてる感じで、うん、
どんなに頑張ってももう膝を使うような走る系とかもそもそも無理で、長距離歩くのも無理だし、だけども肩を使いすぎたら肩壊れてるし、という感じでもう故障だらけなので、もうそしたらもう頭を使うしかないということで、もう知的、まあ、ある意味ホワイトカラー的な、うん、作業をしないといけない。
なるほど。
だから公共の乗り物とかはちょっとね、フィットネスでコンフォートで居心地よくっていうのがとても敏感に感じる。
いかにその乗り物に乗ってる時間を有効活用し快適に過ごすかっていうのがやっぱ、うん、ちょっと生活上は重要な部分かなと、今の自分にとっては。
だから移動もそもそも楽しめないじゃないですか、なんか。うん、そのまあ、学生時代はその無理してでも安く行きたいっていうのは仕方ないことだし。
確かに。疲れるよりは新幹線っていう感じですね。
まあ今はね、特にパフォーマンスを重視してるので、そのストレスに置く環境よりかは、その、後に続く仕事とかの影響を考えて、
そうなんですよね。
いい影響を残して。
高速バスで1日がかりで移動して、その分疲れ果てて1日休んで、その時間を有効的に使う。新幹線がちょっと高いかもしれないけど、その分仕事はこうそのまま続けられるっていう、最近はそっちの方を選択するようになってきて、まあそうですよね。
確かにそう、その考えですよね、まさに。経済学的に考えても、時間をお金と考えるか、物を時間と考えるかという感じですよね。
そうそうそう、まさに。
まあ若い時は時間があるから、その時間で安く捉える、その公共の乗り物とかに関して。で、大人になれば時間の方が価値をものすごい感じるから、価値に対して対価を投資して、飛行機は非常に早いもので済ますという、まあ両方ともプラスマイナスで言えば同等なんですよね、実は。よくよく考えればね。
確かに、まああれと一緒ですよね。同じ気持ち良い酔い方をするために、アルコール度数の低い発泡酒をいっぱい飲んで酔うか、アルコール度数の高いいい焼酎のロックを
まあまあ
少なく飲んで酔うかっていう。
確かにね、そういう感じの考え方、アルコール好きな人はそっちの方が分かりやすいかなと思いますね。うん、で、まあ、公共の乗り物について結構ね盛り上がってきたんですけども、まあここら辺で、まあちょっと公共の乗り物だけでこんな話が展開するとは思わなかったんですけど、まあ流遊の調べはこのような渋い考え方をしていったりする番組でもあるので、ちょっとだけその元気になるとかじゃなくて、肩の力を抜くような、 そんな感じの番組にしていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いします。あの番組ホームは今制作中なので、まあ一応ドメインの名前はその頭文字を取って rys.drpeacelabo.com という感じになります。それで検索してもらって、まあフォームがありますので、そこから送ってもらえれば、僕らが読んで、リスナーさんがいるんだなっていうことを確認しながら、今後も進めていきたいなというふうに思っています。今回お話を展開したのは、ドクターピースと
Dロックでした。
ではまた。